川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
川柳沢子のお星様になりました第118回の放送です。
118回。
はい、うん、こんにちは。
こんにちは。
そう、前回ね、
何ですか、
前回117回だったんですけど、はい、まあ、当たり前ですけど、はい、117じゃなくて116ってオンエアで言ってしまっていました。
あ、じゃあ116回が2回続いたっていう形になりますかね。
そうなの。あのホームページとか、うん、文字上の情報は117に直してあるんですけど、中身はあの完成編集できないもん。
そうですね、言っちゃってますからね。
そう、うん、失礼しました。あのだからポッドキャストとかで聞いている方はちょっと混乱したかもしれませんが、
あれって、
そう、前回も6だった気がするみたいな感じだったんですけど、すいません。はい、
はい、
こんな感じで今日は118回です。
8回、
はい、よろしくお願いします。永井さん元気
どうなんですかね。
なんか
元気とは言えないんですよね。
そう、最近ね、うん、永井さんがね、会うたびに、うん、あ、今日永井さん 60% ぐらいなんやろうなっていう気しかしない。
何が？ 60% って
こと？永井さんが絶好調な時を、うん、ここ何ヶ月かぐらい見てないなと思って。
その川柳さんから見て、うん、僕が絶好調な時ってどんな感じなんですか？
うん、なんかちょっと性格が悪いみたいな。
どういうことですか？
あの、トゲトゲしてる。
トゲトゲしてたら絶好調なんですか？
絶好調。なんか
多分ね、うん、それは、うん、よくいらんことに気がついてしまうんですよ。だから、うん、ついついチクチク言っちゃうんですよ。
あ、
でも、うん、多分元気がない時は、うん、そこまで気回らんから、
あ、見てないから
しんどいわっていうのもあるし、
なんかそんな気がしますよ。なんか今日はね、いろんなことにこう、うん、プサッって言って、私もすごいなんかわーって言われて、永井さんひどいなと思ってる時は永井さん絶好調かな。
それないっすか？
ない最
近。でもそれいいことなんじゃないですか。人間的には。
確かにね、ちょっとこう丸くなったっていう風にも取れるよね。まあでもあれですか、元気ですか。
まあぼちぼちは元気です。
ぼちぼちですか。うん、そうですか。じゃあ今日もぼちぼち頑張ってください。
はい。
はい、永井さん今日頑張らないかんからね。番組名を永井さんは今日背負ってるから。
番組名背負ってたんですか。
今日はほんまに永井さんメインの回なんで。
ああ、頑張ります。はい。
はい、そしてゲストの方紹介します。アシャミンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
いや、さっき聞いてたんですけど、めっちゃわかります、
わかるね、
あの永井さんが、うん、絶好調の時はチクチクさせてくる。
そうでしょう。
まあ、朝一番から違いますから ね、
ね、
あの、うん、今日は、うん、あの、あさみさんリップちゃんと濡れてないですよとか、スカート短くないですかとか、髪ちゃんと溶かしてますかみたいな、チクチク小じゅうとみたいに言ってくるんですよ。
永井さん、アシャミンの何なの？
言われたら、あ、今日多分調子いいのかな。
やめてくれます。
本当でもね、本当そうなんだよ。
本当にそうなんです。
そう、
どういうこと？でも、ね、意識してないからさ。
でもお星さんメンバーはきっと今分かると思ってると思う、
うん、
もしかすごく永井さんに近しいお友達とかは分かるみたいな、
うん、
永井さん最近エッジが足りないみたいな。
そんなにトゲトゲしてるの？
ちょっとね、あの、角が取れたら面白くないから、もうちょっと尖ってていいよ、
うん
う
ん、
もうちょっと尖ってたらいい、
うん、
はい、
頑張って。
あ、分かりましたね、
うん、
意識して。
あるよね。でもやっぱり良かった、私だけじゃなくて、
うん、すっごい共感する、
うん、そう。アシャミンは元気ですか？アシャミン自身は
元気です。ただね、なんか今日朝からすごい顔が痒いんですよ。
顔が痒い。
そうなんです。なんでしょうね、秋日が来て。そう、顔だけなんですけど、乾燥してなんか肌が荒れつつあるのかな。だからちょっと番組でユーストリームでね、ご覧の方はたまに顔痒いていると思うんですけど。そんなわけで、はい、ちょっと許してください。かゆいです、
はい、もともと乾燥肌とかではなく、
乾燥肌は、いや、乾燥肌よりではあるんですけど、肌がもともと強いから、そんなに普 段は気にしはしないんですけれども、
なんだろうね、
今日はね、なんか飛んでるんですかね。
ねえ、もしくは何かにかぶれてるとか、なんか触ったとか、なんか食べた時に当たったとか。
あ、食べ物とかあるかもしれないです ね、ちょっとかゆいですっていう、今日はかゆいデーです。
はい、はい、じゃあこそっと書きなが
ら、そこそっとしてください。はい、したいと思います。
はい、はい、ユーストリームとツイキャスがね、もう早速あのコメントくれてるんで。
本当ですか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、フィルさん、ノイズフィルターのフィルさん、こんにちは。って
こんにちは、
ありがとうございます。
北かなかりやさんもこんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。
あ、はぁ、え、はぁ、なにな
に、モッティがおる。
あ、
ユーストリームでモッティがこんばんちはって言ってくれている。お、久しぶりや、モッティ。ちょっと来なよ、コメントいいから。
岡山から岡山から
ね、岡山で働いとるからね。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
その他の皆さんもぜひコメントなどいただければ、また参加してもらいながらね、一緒にワイワイできればと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
今日コントロールルームは喋れるんだったっけ。 OK、はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、ミキサーの平井さんです。
かつ、
はい、
最近、
はい、
あの寒いんで夜ね、
うん、
反転を着始めた平井氏です。
早くね、
早くないですか。ほらほら、この相違ですよ。
ちょっといいですか、僕、は
い、いいですよ。
昨日半袖半ズボンで出てました
よ。わかる。
あ、横で同じような格好で寝てると思います。
なんでちょうどいい人がいないんですか。今は長袖パジャマの時期でしょう。
長袖パジャマですよ。
いやでもね、長袖パジャマにしたって真冬のやつですよ。
早いですよ、それは。
ちょっとあの起毛してるやつ。
そうそう、モコモコした感じ、
モコモコしてる
フリースのやつですね。
汗かきますって、それに反転では。
絶対暑いと思うんだけど、おかしいですね。
まさにちょっと温度差があるんですね。
そうなんです、温度差がある。
夫婦間の埋められない溝みたいなのが。
はい、以上です。
はい、
そんだけぬくぬくしてんのにすごい喉ガラガラですからね、声が。誰かと思いました今。はい、そしてスイッチャー、おはようございます。
おはようございます。
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 元気ですか。
元気ですが、パーカーと半ズボンで寝てます。
なんか折衷案みたいな感じですか。
ですね。ただ、ゆずって見たところがちょっとあって、半ズボンと言いながらも、
うんうんうんうん、
夏場のなんていうんですか、あの布切れ1枚みたいなズボンじゃなくて、ちょっと厚めの綿の半ズボンになりました。
はいはいはい、あ、なるほどね。正しい秋って感じの感じ。
そうですね、ですね。
ただ、上着というか、うん、上半身はもう厚めのあのパーカーなので、は
い
は
い、そうなんですか。寒い、
寒い
かな。やっぱ肩冷えますよ ね、 すね、最近は。
あるかもしれない。
やっぱりね、年頃の女子としてはその辺気をつけとかないと。
おい、誰が年頃だって。
どこの人が。
女子もえ、ね、年頃じゃなくて女子
で、
ね、
でもジュンさん今日一人半袖じゃないですか。
本当だ。
いや、
もうみんななんか、
しかも中タンクトップ。
マジかよ。真夏じゃないですか。
チラッと見えた脇がセクシーでした。
いいでしょ
う、
この、
ね、そうだね、
肌が眩しい季節ですね。
お星様のセクシー担当13、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大人の色気、よろしくお願いします。
はい、あ、ほら、フィルさんも半袖で寝たって書いてるよ。
まだ半袖なんですね、やっぱり。
まだ半袖でいけると思うけどね。
まあ、布団着てますからね。
そうなんやって、半袖で布団着て寝るのが幸せなんです
よ。まあまあまあまあ、わかりますよ。
なんかちょっとこう、ぬくい布団で、
うん、
着るものはひんやりみたいな。
ちょっとね、やっぱ布団がね、肌に触れるっていうのは気持ちいいんです
よ。そうそうそう、
素肌に触れるって、
うんうんうん、
だから、なんだったらいつまででも薄い感じで布団だけをこう熱くしてねえ、あ、モッティも半袖半ズボンだってで寝てるって。
おー、多いですね、そう考えると、ね、
まだだって10月の
頭、うん、まあまあ、頭ですからね。
うん、ですか。
あ、でも風邪をひかないうちにね、そろそろシフトしていかないといけませんね。
変わり目がね、危ないっていうからね、うん、まあまあ気をつけていきましょう。
はい、
はい、まあ、おおむね元気なので、
はい、
元気に
お届けしていきたいと思います。はい、今日はね、ゲストの方がまた来て くださいますので、電話ゲストでね出演予定です。楽しみにしていてください、はい、さあそれでは可愛ねぎさん、このお星様になりました、本編スタートです。最後までお付き合いよろしくお願いします。
お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ…
ダメ！
川柳沢はこのお星様になりました。
ファイナルショット！
今日最初のコーナー、はいはい、ファイナルカルチャーショックのコーナーです、う
ん、はい、
久々に永井さんがタイトルコールした BGM が流
れありましたね、ね、あれ何年前だって話ですよね撮ったの。
すごい最初の頃から使ってたやつ。
そうですね、ありましたね、
はい、はい、ということで、まあ、今日はね、うん、永井さんの回やから、
あの僕の回ってどういうことですか
使ったんですけど、オープニングでね、うん、ゲストの方が来てくれますって、
はいはいはいはい、言ってましたね、
今言いましたけど、う
ん、はい、
なんと、うん、今回はですね、うん、このコーナーに出演いただこうと思います、うん、
あ、このカルチャーショックにですか。
そうです、うん、いつもはね、お星様通信というコーナーでゲストの方にいろいろこう話を聞くんですけど、うんうんうん、今日はゲストの方に、うん、ファイナルカルチャーショックのプレゼンをしていただこうと、バトルに参加していただこうと思いますので、うん、今日のゲストを早速、はいはい、じゃあ紹介したいと思います。
お願いします。
今日はですね、深澤さんという方に来ていただきました、はい、もう名前はね、ちょっとこうお星様ずっと聞いてくださってる方は、はい、まさかと思われているかもしれません。
確かにどこの深澤さんか分かんないですからね。
そうですね、うん、深澤さんこんにちは。
はい、こんにちは、深澤です。
うわうわ、生深澤さん。
いやでもまだ分かんないです、僕が知ってる深澤さんじゃないかもしれない。
あ、じゃないかもしれない、
聞いておきましょう。
そうですね、じゃあちょっと深澤さん、
はい、
自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、はい、ネットラジオの歩き方から来ました、深澤敦と申します。
はい、ネットラジオの歩き方という番組から深澤さんが来てくださいました。パチパチパチパチ、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします
あとはノイズフィルターっていうところにも出てます。
はい、
はい、
噂のノイズフィルターの深澤さん、うん、お名前は前々からお聞きしております、うん、
はい、
はい、ですね、この、ま、コーナーに参加していただくということなんですけど、うんうん、
確かに珍しい系
ね、
パターンですね、
はい、深澤さん、このネットラジオの歩き方という番組はどういう趣旨で行っている番組なのか、ちょっと紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ですね、ネットラジオの、歩き方っていうのは、まあ、ネットラジオの紹介番組なんですよ。まあ僕がなんていうか、いろんなネットラジオに、
うん、
ゲストとしてお邪魔に、はい、お邪魔しに行って、
はいはい、
で普段料理に収録してもらって、
はい、
でその音源をまあ配信すると
ほうい
うような、まあ、紹介番組になってます。
なるほど。深澤さんがじゃあ単独でこう番組を行っているということじゃなく、いろんな番組をこう渡り歩いて番組を作っていくという感じ
ですね。あ、そうですね、はい、基本的に僕は何もしないという
のスタンス。その言い方がちょっとあれですけど
まずタイトルからして秀逸ですもんね。
ね、ネットラジオの歩き方でしょ。
なんかね、地球の歩き方からインスパイアされたようなね。ありますよね、
はい、
そう。これちなみに深澤さんがタイトル、
もうですか、はい、いや、タイトルはですね、プロデューサーがつけました。
プロデューサーがね、
プロデューサーか、
いるそうです。
なるほどね、
はい、プロデューサーね、ツイキャスで参加してくれて
そうなんですか。
敵か味方か、堀川さんです。
堀川さん、
はい、
堀川さん、どこのプロデューサーしてるのかよく分からないと思いますね、ほんまに。
いろんな番組してますね。
そう、いろんなところから、
ね、はい、 あの有名な深澤さんってすごい自演みたいな感じのコメントをくれて、しかもですね、あのスタジオの外に今日遊びに来てくれております。わ
あ、こんにちは。
そう、ガラス張りなんでね、
外からものすごい、あのなんていうんですかね、邪気のない笑顔で。
そう、でもね、あの笑顔が逆にプレッシャーで、うちの深澤を、うちの番組をみたいな、ちゃんとしてくれるんかどうかみたいな感じでね、目を光らせてますから、ちょっと粗相できないですよ。
でも今回どうして深澤さんは、まあ、このコーナーなんですか、あえての、まあまあまあ、もちろんネットラジオの歩き方っていう番組の、はい、があるから、まあ、このコーナーなのかもしれないんですけど、うん、はいはい、なぜ、まあ、参加しようと思ったというか、うん、してくれるのかっていう
このコーナー。
そうそうそうそう、
ね、いや普通に、まあ、番組自体が、まあ、紹介番組で、あの、はい、普段通りの収録にお邪魔するなので、はい、まあコーナーとして参加してって言われたら、はあ、もちろんやりますっていう普通の考えだったんですけども、
けども
、はい、なんか僕の知らないところでいろんなもの動きというか、なんか動いてるらしくてですね、はい、昨日も明日は絶対買ってくれって言われて、
すごいすごいプレッシャーをかけられてますね、深澤さん。
俺ゲストで出るだけなはずやのに、ね、何勝つってっていう話ですよね、ほんまに。
はい、なんかかかってるんですかね、この勝負に。
いやでも僕もね、知らないんですけど、今日朝来たら、
はい、
今日長井くんにうちの看板かかってるからって、何看板かかってるってどういうことって。
あのちょっとね、
はいはい、ちょっと説明してくださいよ、カーネーさん。
説明というか、うん、深澤さんにはそのネットラジオの歩き方っていう番組で来ていただいているんですけれども、裏では、うん、そのお星様になりましたと、うん、ノイズフィルターの戦いを深澤さんと長井くんに代表してやってもらおうっていう。
なぜ代理戦争を行うんですか、そこで。
ほら、あの首相はちゃんと後ろで見てないって。
いや、そういう問題じゃなくてですね、僕はやっと今日ね言ってみたら、深澤さんですよ、あの噂の、
うんうん、
噂ね、いろんな人からね話を聞いてました、うん、まあ、話が聞けるんや、うん、あ、楽しみやなって思って、うんうん、来たわけですよ、
うん、
なぜ戦わせる。
あのね、もう番組のスタンスとして、
はいはい、
ノイズフィルターは敵なんでしょうがない。それは
でも深澤さんの声聞きました、多分。
深
澤さんは、うん、お星様の敵やとなんて思ってないですよ。
思ってない、ないでしょうね。多分あの敵だと思ってるの中野くんだよ。だけだと思いますけど。
あ、なるほどね。
それはそれ、これはこれ。あ、中野くんもツイキャス来てくれてましたね。
中野くんも、はいはい、
深澤クソワロタって書いとるけど。中野くんもでも、いや聞いてねえけどって言ってますね。この代理戦争のことを、いや、そういうことです。ピルさんも絶対に勝つんだ深澤くんって言ってます。
マジか。
はい、頑張ってください。ヒルさん、やっぱ戦うなら副将からでしょ。そうだから永井さんと深澤さんにまず戦っていただく、うんうん、
あ、なるほど。それでこのコーナーなわけですね。
そうそう、うん、やっぱりお星様の番組通常通りということで、うんうん、かつ戦えるやつってなんだろうってなった結果、
うんうん、
まあ、このコーナーになりますよね。
なるほどね、
うん、深澤さん、ちなみにこのコーナーの趣旨というかルールみたいなのはもうお聞きになってるんでしょうか。簡単にご説明した方が良いですか。
すいません、今ちょっと、
はいはい、
平石さんたちの声でかぶっちゃって。
平石さんたちの声でかぶったとはどういうことでしょうか。んん、あ、コントロールルームと、
コントロールルームの声が、はい、上が、
はい、
サオコさんの声にかぶさっちゃってて、ちょっと聞こえませんでした。
あらら、これから、ファイナルカルチャーショックっていうゲームに参加していただこうと思うんですけど、
はい、
ルールは大丈夫ですか。簡単にご説明します。
はい、大丈夫ですよ。
大丈夫です。
バッチシ、
バッチシ、
事前に伝えてもらってます。
もうありがたいことです ね,
ね。
でも一応、聞いてくださってる方のために、
そうですね、
簡単に説明しておきましょうか。
リスナーさんのためにじゃあ簡単に、うん、ですね、このコーナーは2人のパーソナリティ、うん、まあ、今日で言うと永井さんと深澤さんですけれども、うんうんうん、がそれぞれですね、自分のおすすめのカルチャーを、
うん、
リスナーの方、そして他のパーソナリティにですね、プレゼンして、
うん、
どちらのカルチャーにより興味を持ったか、私もやってみたい、見てみたいと思ったかというのを投票していただくという、うんうん、形式のバトルに なっております。
なるほどね、
はい、なので深澤さんにも一つ何かカルチャーをプレゼンしていただこうと思うんですけど、プレゼン時間は3分間ということで、3分経ったら強制的に終了するようになっております。よろしくお願いします。
なるほど、
はい、
はい、どちらから行きましょうか。永井さんと深澤さんとどっちが先行で
い
くか。
いやでもこれはやっぱりね、場所的には僕らがホームなわけですから、うん、やっぱり深澤さんのやりやすい、まあ、先行なのか後攻なのかやりやすい方で、
あ、はい、じゃあ深澤さん好きな方で、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあまあこちらが挑む形なので、じゃあ先行で、
あ、はい、わ、はい、かりました、
はい、
じゃあ深澤さん先行でいきたいと思います。深澤さんも準備はよろしいでしょうか。私が用意スタートと言ったらこっちで BGM が変わりますので、そこから3分喋っていただくようになりますか。
はい、
いけますか。
ちょっと待ってください。
はい、
若干
で3分間プレゼンしていただいた後はですね、うん、パーソナリティ他のメンバーから質問コーナーということで、ね、質問の時間をちょっと取って、はいはい、でそのターンというかそのパーソナリティは終了ということになります、うんうん、投票は後日ですね、次の収録までの間にリスナーさんとそれから他のパーソナリティにしてもらうという形になっています。あ、モッティが永井さん頑張ってって。
モッティは俺を応援してくれるんか。ありがとう。
身内、身内や
から。ありがとう、嬉しいわ。でもな、
うん、
俺はな、応援よりな、うん、1票が欲しいんや。
黒いな、永井さん。素直に受け取っとこう。あ、中野くんが、まあこの辺は深澤の得意分野やなって中野くんがツイキャスで言ってますけど、深澤さん、プレゼン得意なんですか。
いや、ちょっと、いや、まあまあまあ、いつもの流れでしょ、これは。
あんまり掘り下げてハードル上げない方がいいですね。さあ、それじゃあ、深澤さん大丈夫ですか。もう
はい、大丈夫です、はい、
じゃあ行きましょうか。それじゃあまずはじめ先行深澤さんのプレゼン、よーいスタート。
本日私がこのファイナルカルチャーショックの題材として選んだのは、カンコレです。イラストとか漫画などの二次創作が活発なんで、まあ実際どういったものなのか知らなくても、名前だけは聞いたことがあるよという方は多いかもしれません。最近とあるきっかけで始めることになりまして、今ではノイズフィルター組の大半がドハマりしてしまったこのカンコレというゲームについて今日はお話ししたいと思います。では早速、まずカンコレとは何かというところなんですけれども、先ほどもちらっと言いましたが、ゲームなんですね。ジャンルは一応 RPG にあたります。昔ウィザードリーっていうゲームがあったんですけど、戦士とか僧侶とか役割がそれぞれ違うメンツでパーティーを組んで、ダンジョンに挑んで、そのダンジョンの一番強いボスを倒して、まあ新しい次のダンジョンに行くと、間にストーリーとかはこれと言ってなくて、ただひたすらダンジョンを攻略するゲームですね。でカンコレもこれと基本同じで、まあただ時代設定が第二次世界大戦期の旧日本海軍という設定なんで、まあ、先ほど言った戦士とかはいなくてですね、まあ、その代わりに戦艦とか空母とかをパーティーにして、ダンジョンを攻略するという感じです。で、まあ、とまあこの辺でゲームの内容は説明終わりで、まあ、カンコレの魅力について、語りたいと思います。まず一番はですね、なんといってもキャラクターですね。旧日本海軍の艦艇を、まあ、美少女に擬人化してるんですけど、まあ、これがまたいいんですよね。今だいたい150人ぐらいいるんですかね。まあ、これだけいれば、まあ、好きなタイプのキャラが見つからないわけないじゃないですか。で姉妹艦には姉妹関係があって、まあ、史実に忠実なんかなとか思いきやですね、動物の名前と一緒だから動物キャラにされたりとか、なんかアイドルやってたりとか、まあ、もはや旧日本海軍の設定どこ行ったっていうキャラまで何でもありなんですけど、まあしかもですね、キャラのレベルを上げていくとパワーアップできるんですけど、そのタイミングで、姿とかですね、普段のセリフとかがですね変わっちゃうんですよ。もうそれがまた憎くてですね、それが見たいがために日々ダンジョンにこもるみたいなね。であとね、キャラとね結婚ができるんですよね。あ、もう何言ってるか分かんないと思いますけどね、まあ、僕も何言ってるか分かんないですけど結婚できるんですよ。 まあそういった気に入った子を一人でも見つけるとグッとハマってしまう要素がカンコレにはあるんですよね。まああとは頑張りすぎなくてもいいところも魅力ですね。まあゲームで何言ってるかなって感じですけど、あと20秒です。まあ自分なりのペースでまあプレイできるのも魅力的かなと思います。以上カンコレのプレゼンは終わりです。たまかわいいよ。
はい
はい。
あ、まだあった、
あと5秒ぐらい。
なるほど。
はい、すごいですね。
いやでもね、熱が伝わってきましたね。
あのいやさんが、ね、
ファイナルカルチャーショックの題材としてどうかとも一瞬思いましたけど。いやい
や、だってまさにカルチャーです、
ね。
でもゲームですね。もうでもね、危なかったです。僕ちょっとね、はい、うん、若干近いところ持ってきかけましたわ。
あ、そうない、うん、この選ぶのもやっぱりあるよね。
そうそうそうそう、
相手と相性という。
結局僕持ってきたやつ、うん、真逆かもしれないです。
あ、真逆。
真逆というか、まあ、うん、近いんですけど、その文化的な本とか、ね、ゲームとか、それは近いんですけど、うんうん、媒体は近いんですけど、そのいわゆるたくさんのキャラがいて個性豊かな、うん、真逆かもしれないですね。
あ、うん、そうなんやな。質問はありますか、はい、さんに。
いや、カンコレは私も知ってますよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの高校の後輩がすごいハマってて、うん、でこれプレイヤーさんのことを提督って確か呼ぶんですよね。
そうですね。
ねえ、だからもう提督がいっぱいいて、もその中でお気に入りのキャラクター、俺の嫁はこれなんだよっていう話をするのもまた友達同士ですごく楽しめるみたいです。
そうですね。
なるほどね。深澤さんはちなみにカンコレいつから始めたんですか？最近ですか？
ですね、2ヶ月ぐらい前ですかね。
最近なんですね。
1年ぐらい前からこれスタートしてるんですけど、うんうん、始まってちょっと経ってすごいブームになって、うんうん、でブームになった時に、1回始めたんですよ、
うんうん、
でも、はいはい、その時はあんまりなんか面白さっていうのが分かんなくて、はい、ですぐやめちゃって、
はい、
で最近別の、そのカンコレを提供してる会社の別のゲームをやって、
はい、
うんうん、でそれと合わせて、あ、もうちょっとカンコレもやってみようかなっていう風になって始めたっていう感じですね。
カンコレ、僕も名前は聞いたことあるんですよ。やったことはないんですけど、うん、ただ周りでもね、やっぱりね、すごいハマってる人はいるみたいですね。
やっぱキャラがいいですね。
キャラが、最後になんか誰かの名前叫んでましたけど、どういうキャラなんですか？
あ、タマってキャラがいるんです
けど、はいはいはい、
ですね、まあタマって名前がついてるがゆえに、猫キャラなんですけどね。タマってまあ一般的な猫の名前
とか、はいはいはい、まあまあまあありますね。
で実際に船の名前でタマっていうのがあって、でまあそこでかけてるかなって感じなんですけど。
どんなところが魅力なんですか？
もう声が可愛い。
なるほどね。
僕が言ってもあれですけど、しょうがないギャーとか言ってくれるんですけど、もうそれがやもうはぁはぁはぁって。あ、ちょっとここちょっと規制か
いやでもその気持ちわかりますよ。やっぱしょうがないにゃーですよ。
もうほんとそれが可愛くて、あーって感じです。
なるほどね。
これ今から始めようって思った人はどう始めればいいんですか？
はい、ですね、まあGoogle で調べたらサイトに行けると思うんですけど、そのゲームをプレイできるサイトに、
はい、
で、まあそこに行ってもらって始めようとすると、今定員制限かかってるのかな、ちょっと調べてなかったんですけど、
はいはい、
まあサイトに行ってもらって新規登録画面で、うん、まあ登録したらできるかもしれません。無理かな、どっちだったかな。
なるほど。ちょっとじゃあ興味のある方は調べてみていただければ、はい、うん、
カンコレで調べたら、
ね、そうですね、絶対出ると思います、
はい、
僕ちょっといいですか、
はいはい、
カンコレカンコレ言うてますけど、
はい、
これ何の略か聞きました、
うん、ほんまやね、正式名称
聞いてないね。そう
そうそうそう、お、正式名称は艦隊コレクションですね。
なるほど、
艦隊
略してカンコレ、
はい、
略してカンコレ、
艦隊コレ、
まあその女の子たちを集めるゲームっていう話なんですかね、タイトルの意味は。
パソコンで できるオンラインゲームなんですね。
ああ、そうですね、ブラウザーゲームですね。だ Google とか、ああ違うわ、まあインターネットエクスプローラーとかがあればできる、
う
ん、
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。あのね、
はいはい、
長井くんのちょっと入る前にね、はい、ツイキャスでいっぱいバーっとくれてるからちょっとザザザッと
しますお、ぜひぜひお願いします。
あのね、ノイズフィルター組がいっぱいくれているので、中野くんがね、お前さすがやでって言ってますけど、その後ただ気持ち悪い堀川さんもただ気持ち悪いって言ってますね。中野くんがね、これなんて読むの、うん、春菜でいいのかな、俺はハルナでいいんかな、
ハルナっていうキャラクターが入ります、ね、
ハルナって書いてますね、うん、でもうまかったって中野くん、うん、確かに深澤さんプレゼン超うまかったです、
うまかったですね、
すごい喋り口がソフトなんで聞きやすいですよね、そうそう、やっぱり、
うん、なんかナレーターって感じじゃないですか、
よかったです、
いい感じ、いい感じです。あとフィルさんがね、ユーストを見たらみんな笑ってるっていう、あのここでプレゼンしてる間他のパーソナリティは黙って聞いてないといけないんですけど、うん、もうちょっとクスクス笑いがマイクに入ってましたね、ちょっとね、あのすごい上手いなっていうのと、この熱面白いなと思ってちょっとフフフって、
でもやっぱ熱を持ってこう話してもらえると
できるっていうのはね、うん、
伝わってきますね、
はい、艦隊コレクションです。じゅんさん、監獄コレクションじゃないです。堀川さん、巻末コレクションでもあります。艦隊コレクションだそうです。はい、
巻末コレクション
何でしょうね、それは。あ、DY さんが来てくれております。出遅れた、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。
自分の持ち番組があるのに、自分では何もしないラジオパーソナリティの F さんが出てるって。そうです、F さんが来てくれています。
そうですね。あの、DY さん、僕の持ち番終わっちゃいましたわ。
DY さんが続けて、うち、ん、に出てくれた時よりも深澤さん饒舌になってる、進化してますか
徐々に徐々に進化していきます。
そうなんですね。あ、モッティが自分も春菜でってカンコレやっているの
か、
おい、
す
ご
い、
モッティ春菜、ま
あ、春菜かわいいっすけどね、確かに。
あ、そうなんですか。でも深澤さんはたまちゃん、
たまちゃん、たまちゃんが好きなんですよ、ほんと。
ちょっと どっちがどっちなのかまた後で見てみます。
そうですね、どんなキャラクターなのか。
はい、うん、ということで深澤さんにはカンコレ紹介していただきましてありがとうございます。じゃあ次、は
い、
高校、うん、永井さん行きましょうかね。はい、はい、永井さんのプレゼンももう準備いいですか。
はい、
はい、じゃあ永井さんも3分間です、お願いします、よーいスタート。
はい、ということで今回僕が、うん、ファイナルカルチャーショックのために持ってきた、まあ、文化、まあ、本ですね、いわゆる本なんですけども、僕が今回ご紹介する本、本田孝義さんファインデイズという作品でございます。まあ、簡単にこの本の中身なんですけども、いわゆる短編集でございます。しかも4編からなる短編集ですので、どちらかというとこう中編といいますか、まあ、長めの短編が4作品入ってる作品なんですけども、その中でも1作品シェードという作品ご紹介したいと思うんですけども、まずはあらすじから、まあ、これですね、あらすじとしてはですね、まあ、恋人へのクリスマスプレゼントを買うために以前から目をつけていたですね、ランプシェードを買うために、あのアンティークショップですね、骨董屋さんに主人公が行きます。ただそれ主人公が買いに行ったんですけども、ランプシェードが見当たらないんですね。で、ちょっと店主の老婆にですね、あのランプシェードはどうなりました、もしかして売れてしまいました、聞いたらもう売れてしまったと。で、そんなところから話が始まっていって、その老婆がそこから主人公に対して、そのランプシェードにまつわるある、まあ、そのランプシェードを作った職人と、まあ、職人が愛した女の人に関するお話を語り始めるところからお話は始まっていきます。でですね、まあ、これ結局この作品シェード、はっきり言ってしまうとものすごく淡々と物語進んでいきます。極端に強烈なシーンないんですけれども、これがねものすごい染み込んでくるんですね。これなぜこの作品かと言いますと、紹介しようと思ったのが、僕これ実はですね2003年にまあ、出版されてるんですけども、当時僕は高校生ですね、今から10年以上前なんですけども、その時に読んだ作品なんですけども、今改めて、まあ、読み返してみたんですね。 これがね当時面白かった本でも今読んでみるとまた感じが変わって面白くなかったりすることってあるんですけど、やっぱりいいんですね。もう何が魅力かもう言いますよ、まあ、空気感、まずですねクリスマスの街でアンティークショップ、この空気感が非常に素晴らしい。あとですね、まあ言ってみたらですね本当にまあ秋、まあ読書季節なんですけども、まったり読める、まあ本当心地よい余韻が読んだ後に残る作品、そういう形になってるんですね。で結果的にこのランプシェードなんですけども、最後の最後に主人公の前に現れます。でその主人公の前に現れたランプシェードなんですけども、それがいろんなものを照らすんですけども、10年経った今でも僕の心を照らしてくれましたよ。以上、本田孝義ファインデイズシェードでした。
はい、小説ね、
小説、
うん、そのね、あのいいんですけど、はい、いいんですけど、この正面で聞かされてる私とアシャミンは永井さんのドヤ顔が一番
違う。違う、これね、これね、ほんまにほんまに違うんですよ、
はい、
これね、
はいはい、
僕ね、話したいことを、
はい、
正直こうまとめてなかったんですね、うん、今日来てまとめてたの知ってると思いますけど、
うんうん、
で、あ、
うん、
やばいなと思って、時間ないなと思って、うん、なんか言わないかなと思って、もう出たのがあの一言みたいな。
ほら、あの中野くんが、お、おう堀川さん、ざわっとした
もう全然、あれでしたね。うん、
でも、じゅんさんとね、いい作品ですよ、うん、平石さんがね、あの応援してくれてる。
いや、応援とかいらないです、一票があればいいです。
いや、ね、そうだね、質問じゃありますか、なんか。
そうですね、実は私もこの本は以前読んだことが
あ、 ますか、
はい、ありまして、それも何年、5年以上前、多分 5,6 年前だったので、すっかり内容抜け落ちてたんですけど、でも今聞いたら、ああそういえばそんな話だったなと思って、で思い返してみたら確かにあの秋に読むにはいい本だなと、
あ、
うん、そうなんですね、あのアンティークショップのそのなんていうのかな、クラシカルさみたいなのが、ちょっと秋ってセピア色というか、そういうアンティークっぽいイメージあるじゃないですか、それが今に、うん、時期に読むにはいいなと思いながら聞いていました。もう、でも永井くんがこれを読んでたっていうのはちょっとびっくりしましたね、イメージが。
あ、本当ですか、
うん、
まあ、でもこの作家さん自体がですね、あのいわゆる推理小説作家さんなんですね。
あ、そうですね、確かに他の作品は、
まあ、この短編集はいわゆる、まあ、まあ、恋愛小説というふうに銘打ってるんですけど、まあ、ファンタジーに近い、まあ、恋愛小説というか、うん、そんな形で、うん、ちょっとねこれは短編集で読みやすいので、まあ、一作品そのシェードだけでも読んでいただきたくてですね、あ、まあ、今回ご紹介という形にさせていただきました。
なるほど、
うん、
深澤さん、質問何かありますか、はい、永井に対して。
この作品は結局ハッピーエンドなんですか。
僕はハッピーエンドと言っていいと思います。
おお、まあ、言っていい、
なんか含みがある言い方です。
結局ね、なんかね、うん、根底のテーマ知らないですよ、これは僕は正しいかどうか分かんないですけど、
うん、
はいはいはい、
結局ものすごくキャラに癖はないんですよ、もうめっちゃ普通なんですよ、プラスめっちゃシンプルな話なんですよ、
うんうんうん、
でもそこに根底にあるのが結局こう自分の大事な人が持ってる過去、
うん、
例えば、うん、まあ、言ってみたらもう彼女が以前愛した男の存在を自分が、まあ、ちゃんと見つめることができるかっていう、
うん
う
ん、
まあ、そのところがちょっとテーマになってるのかなって勝手に思ってるんですけど、うん、
なるほどね。深澤さん、ちなみに小説は読まれますか。
そうですね、あんまり読まないですね。最近何読んだかな、うーん、あ、ちょっと覚えてないぐらいの
結構前みたいな感じ。
のぼうの城とか読みました
。ありましたね、映画化した作品で、
はい、うん、あれ面白かったですね。
あ、なるほどね、うん、それ永井さん読んだ。
いや、読んではないですね、もうタイトルだけしか僕も知らないです ね、 ね、映画化もしてましたからね、
うん、小説とブラウザーゲームの戦いですね。
ちょっとね、部が悪かったですね。
そうなの。あ、堀川さんも長い長いって言ってくれとるよ。
ありがとうございます。 でも堀川さん多分ね、うん、向こうに入れますよそう僕だからそういうのいらないです
そうか尖っとるね
尖ってますか今日は
ちょっと
ちょ尖ってるからがちょっといかんですね
あヒルさんにでも言い訳だって言われるよ
え何がですか
多分あれでしょ準備を浅しましたっていうやつあージュンさんにも言われると言い訳はいいぞ長いって言われる
いやでも言い訳はもうじゃあしないです、うん、これが僕のモテる全てです
もうねかわいそうなぐらいカンペ書いてますからね長い
ちょ朝にめっちゃ書いたんですけど思い出しながらいやこれやなこれやなみたいな
ジュンさんがアシャミンの心も照らしてくれてたわけですね
そうですね
ランプシェード、
うん、
ランプシェード
ランプシェードそもそも何か分かったんですかね
え？わかる
わかりますよかったよかったそれなんて大丈夫ですけど
うんわかるよ
平石さんとかに後からランプシェードって何って聞かれそうで怖かったんですよ
平石さんわかる説明してもらう
あ、×
あ、そっかそっかランプシェードじゃあちょっと説明して
もう簡単に言ってしまったらあのランプとか、うん、伝統のあの傘の部分ですね
うん
わかります
わかる
わかった
わかる
じゃあもういいかな
それ、
うん、
それ
うん
そっかじゃあ終わり
じゃあ終わりで
中野くんが長い大したことないなってい
やでもね中野さんすごいんですよやっぱり
中野
さんは天才ですよやっぱり
なんで、うん、
いや天才だと思いますよやっぱりだってねまず礼儀正しいってところが、ね、素晴らしいですよね
また、うん、また中野ディスりみたいなのが
始まるディスってないじゃないですかめっちゃ褒めてるじゃないですかうん、
いやでも深澤さんやってみてどうでしたかファイナルカルチャーショック自分で準備とかも含め
もう楽しかったですね
考
えてる時は結構、はい、なんかどうしようかなとかいろいろ悩んだんですけど、
うんうん、
なんか1個思いつくとドーッといけてよかった
なんかきちっと3分に収めていた感じですけど練習したんですか
ああはい、昨日あらかじめ音がこっちは聞こえないって話でもらってたんで音源を
あ
れを昨日書いた文章に載せて一回やって
みた素晴らしい
こんなもんなっていう、
はい、
本当やね、
なんで あんまりそうあんまり仕事をしないキャラクターだったんですけど最近ちょっと仕事してるな
きちっと準備して
そう準備してはいいやだって昨日絶対勝ってくれって言われたからなんかあんのかなと思って
やばいな
準備しました
ちょっと重さが違うんですよ番組に対する
そうね
看板に対する
番組への愛の違いでしょ、
うん、やっぱり僕も常々例えばまあ、うん、それこそラジオとかで仕事してた頃も、
うん、
お金がもらえんから嫌だってよく言ってたじゃないですか、
うん、
手を抜くよ俺はって
言ってた言ってた本当にね永井さんの野郎はほんまに言ってましたからね
逆にでもお金もらえるとこだったらめっちゃ頑張ったでしょラジオでも
そうそんなことじゃいかんですよちょっと深澤さんを見習ってください永井さん
いや深澤さんってこれからもしかしたらね言ってみたらお金をもらえるようなところともらえないようなところの選択肢を迫られるかもしれないじゃないですか
お
したらやっぱりね、
はい、
多分、
はい、もらえる方に行っちゃう
あでも堀川さんがあれからやったのかってこれが深澤のいいところっていうあれですかね BGM を送ったの結構深い時間だったんですよ直前とかやったから
昨日の確か22時か3時ぐらいに
スカイプ
が来て聞いてきて
はい、
本当ありがとうございます本当に、
楽しかったです
楽しかったです本当に、はい、
カンコレって正直ほんまに個人的な話なんですけど、うんうん、私も名前だけ知ってるぐらいの感じだったんで、
はいはいはい、
ちょっと深澤さんの話を聞いて面白そうや
な、まあ、でも思いましたね
ぜひぜひ、はい、今すぐできるかわかんないですけど、はい、機会があれば
ちょっと見てみます
僕もでも深澤さんに今日出てもらって
たまちゃんがどんな感じ
たまちゃんは、はい、
見て気になりますよね、はい、もうそこはね、はい、やっぱり、
はいうん、お願いします
はい、ちょっと自分見つめ直そう。
うん、そうして。あ、でも深澤さん、はい、中野くんがノイズフィルターもそんな感じでやってほしいなって。
はい、いや
いやいや。
なんなんすかね。イエースとも取れますけど。いやーとも取れますけ
ど。どっちどっちだったんですよね今の。
ノイズフィルターはそのままで。
その
まま。
そうです。
まあ、確かにね、中野くんの強烈な個性で、
うん、ノイズ フィルターは、
はい、
まあそうですね、あいつがメインなんで、あの子は
だそうです。中野くん、そんな感じでやってください。はい、そんな感じで、いや楽しかったです。
うん、面白かったですね。
このコーナー自体がこうやって外から来ていただいた人にやってもらうって初めてだったんで、
うん、
ちょっと楽しかったです、聞いている側も。
でもなんか恥ずかしくなかったですか、なんか、
このお星様のコーナーをやらせているという
か、そう、なんていうんですかね、この言ってみたらお星様っていう番組の、
うん、
まあ、コーナーゲストとしてもちろん出てもらってますけど、
うん、
コーナーの中、まあ、コーナーのものをやってもらうっていうのはちょっとなんかこんな拙いコーナーでみ
たいな確かにね、それはある。
いや本当に
それはある、本当。
でお前看板背負って、ただが買ってこいよって言われた間が結構あれ大したことないなみたいな感じだった
ポンコツ長い
ポンコツやったからね、本当に、
っていう、あれみたいな肩透かしみたいな、
そう
感じやったかもしれません。ありがとうございました、深澤さん。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
最後にじゃあちょっと、ネットラジオの歩き方の、
本当ですね、
宣伝というか聞き方とか更新情報など
わかりました、
はい、ご紹介いただこうかな、
はい、最初にちょっとだけ紹介させていただきましたけども、まあ基本的に今、ホームページに行かないと多分聞けないのかな、状態になってます。Google でネットラジオの歩き方って検索してもらって、上から5番目ぐらいに出てきますので、まあ、それをクリックしていただけると、聞ける状態になってます。はい。でこの放送自体もアップ後に多分プロデューサーが取りに行くと思いますので、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、リスナーの皆さん、ネットラジオの歩き方という検索ワードをかけていただいて、
覚えやすい、
はい、そうですね、番組聞いてみてください。今日はですね、深澤さんに、岸さんに来ていただいて、ファイナルカルチャーショックにご参加いただきました、深澤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということ、面白いね、これ外の人とやるの、
面白かったですね、
ありがとうございました。さあ、そしてこのファイナルカルチャーショックなんですけれども、深澤さんのカンコレと、永井くんの小説、
ファインデイズのシェードですね。
ファインデイズのシェード、
はい、
どちらがいいか皆さんに投票してもらいたいと思います。ホームページで投票できるようにしますので、放送終了後に皆さん投票よろしくお願いします、はい、ということで以上、ファイナルカルチャーショックのコーナー、今日はネットラジオの歩き方より深澤さんにお越しいただいてお届けしました、はい、ありがとうございます。お星様になりましたよりお知らせです。8月10日に台風で延期になってしまいましたお星様のワークショップ、12月の23日に改めて開催することになりました。中高校生のためのメディアプロモーション体験ワークショップ、インターネットで生放送を始めよう、こちらが12月の23日水曜日祝日ですね、情報通信交流館イートピア香川にて開催決定です。こちらのワークショップは事前申し込みが必要ですので、番組宛てにですね、申し込みしていただいてご参加ください。詳しくは次回以降のお星様になりましたの放送本編でご紹介していきます。12月23日開催できることになりました、皆さんぜひご参加よろしくお願いします。以上、お知らせでした。ピンポンパンポン。お送りしてきました可愛いネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。はい。ペラって音も入ったぜ今。
本当ですか、はい、メガネ男子〇〇には〇〇に当てはまるワードを送ってください。
はい、はい、
ミンミンゼミナールではアシャミンとユーミンに講義してほしいテーマを募集しています。
はい、さあこのちょっとこれ読んでみてでは私に読んでほしい本や漫画、見てほしい映画募集しています。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想なんでも構いません。どしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便りアットマークやなすたcom まで。ホームページのメールフォームも便利ですのでご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方はアットマークやなすた JP をつけてつぶやいてください。番組の中でご紹介させていただきます。はい、星様になりました第118回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日はネットラジオの歩き方から深澤さんに電話ゲストでご出演いただきまして、お届けしました
。いい人でしたね。
うん、いい人、いい声だったし、
喋り方でやっぱり人の良さっていうのはにじみ出るんですね。
出るね。ありがとうございました。本当に
ございました。
ノイズフィルターの皆さんもこれ深澤くんに伝わるか分かりませんが、お疲れよくやった深澤くんお疲れ様とみんなノイズフィルターのみんなが見守ってくれている中やりましたけど、
はい、ありがとう。ノイズフィルターあったかいですね。
ねえ、なんかね、あの仲間意識がうちと違うと思う、うん、
ああまあうちは個人主義ですからね完全な
個人プレイの人たちが集まっているだけみたいな感じになってますからね。
はい、
DY さんが深澤さんの出番をしまい、お疲れ様でしたって言ってました。お疲れ様でした。
お疲れ様。
深澤さんありがとう。
ありがとうございます。
あ、堀川さんがね、リンクをツイキャスの方で貼ってくれているんですけど、これがあれかな？ネットラジオの歩き方のページかな？ぜひここから行ってみてください。うん、はい。でね、ね、あ、深澤さんお疲れ様でしたってありがとうございます。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。今日ね、うん、ちょっとこれ読んでみてがね、3回かそれぐらい飛んでるんです
けど、はい、
ちょっと時間的にね、今日もちょっとね、
ちょっとね、ゲストさんが出るとやっぱりね、盛り上がっちゃいますからね、
楽しくなっちゃうからね、やっちゃうんですけど、
ここで、はい、飛び入りのゲストが来られてますので、
はい、じゃあ自己紹介をお願いしましょうか。
はい、こんにちは、堀川です結局出る羽目になるっていうね、ここに来るとね
堀川さん、いつもそんな感じですね。
いや、僕ね、今日全く別件で来てるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
たまたまというか、ついでというか。
まあですね、なんか、ジュンさんに来い来いって言われて。
あ、そうなんや。
ふらふらふらふらついてきてみたら
最初の方はスタジオの外で
ね、そうですね、完全に聞いてる予定やったのに。
はい、はい、どうでしたか、深澤さんは。
いや、深澤くんのね、やっぱ人の良さっていうのがね、にじみ出たね、うん、
出てたよね、
番組でしたね、今日からね、出てた。いい人だ、深澤くん、
ね、おりゅうさんの太鼓判
断。今ね、いい人っていうのを押していって、深澤くんの彼女をなんとか作ろうっていう計画が、ね、
そんな計画があるんですか。
個人的には僕の中に
はでも堀川さん、もしかしたら堀川さん知らないうちに深澤さん彼女いるんじゃないですか。
ない、
ね、それはないです、
はい、それはない、
怒りますよ、深澤さん。
お聞きの皆さん、深澤くんの彼女になってあげてもいいよっていう人は、彼、お金持ってます。
重要持って
ます、はい、
重要
経済力あります。
それは重要ですよ。
そうだね、そうだね。ほら、ノイズフィルター組がすごい総ツッコミですよ。ヒルさんが出るんかい中野くんが出た、おっさん。DY さんも堀川 P 登場。
はい、こんにちは、皆さん。話題の堀川です。
堀川 P。深澤さんも点々点ってなってるけど出てるみたいな感じになっちゃう。
いいですよね、深澤さんは。たまちゃんはいるのか。
そうだね、たまちゃんはいるから。
たまちゃん
でも中野くんが中野からもお願いします
はい、ぜひね、あの彼女になってもいいよとしては、お星様にメールを送ってくれ
れば。なんでここにですかフィルからもお願いしますってフィルさんみんなのお願いだそうですの、ヒル組の。
やります、そう、企画で
やる、
やっちゃうか。
はい、お願いします。
そうしよう、星様でそういうコーナー作ろう、
うん、
深澤さんでもちょっと個人情報を探られますけど、僕らに。大丈夫なんですか。
あ、大丈夫ですよ、こっちから提供しますので
P が大丈夫言ってるから
本当に敵か味方かわからない人ですね。
わからないけど、深澤さんも僕からもお願いしようって言ってるからやろう。よ、わかった。
はい、
そのコーナー作りましょうね。
はい、
はい、
大丈夫それ 堀川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
貴重な機会をいただいて楽しかったです。深澤さんとも遊べて、
ね、楽しかったですね。
ありがとうございました、はい、さあ、そしてエンディングでですね、うん、星様の野望曲紹介やりたいと思います。
はい、
今日はですね2通いただいておりましたのでそれを先に紹介しようかな、うん、
はい。
まずダチョウキングダーさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あなたのプチ自慢を教えてくださいというテーマにくれました、うん、結婚生活が10月5日で18年目に突入しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。18年
ですよ。
すごいね。
すごいですよ、
だって生まれた子が高校卒業するんだよ。そっか、10月5日ってまた近いですね。結婚記念日だったんですね、本当に
ね。
素晴らしいことですよね。
これからも末永くお幸せにお過ごしください。ありがとうございます。そしてもう一つ、DY さん、飽きて投げ出したことについて語ってくださいというテーマに、お星様の皆さんこんばんちは。
こんばんちは。こんばんちは。
台風が近づいていますが、香川県の今の様子はいかがですか？かなり大きくて被害が心配されますが、皆さんくれぐれも安全に過ごしてくださいね。
はい、
そうですね、10月、今日は12日、日曜日なんですけど、多分香川は明日かない。
明日かな。
はい。さて、飽きて投げ出したことは数知れない私ですが、特に楽器系は今思うともったいないことをしたなって感じです。ピアノは6歳ぐらいの時、正しい指使いに矯正されたり、左右の手で違う動きをしなくてはならないことで嫌になり、ちょうど夕方から楽しみなテレビ番組があったこともあって、そのままフェードアウト。中学の時に憧れて始めたギターも、親戚から立派なフォークギターまでもらったにもかかわらず、周りにちゃんと教えてくれる人がいなかったことと、誰もが壁と称する F のコードがどうしても抑えられずに挫折。この2つをきちんと続けていればと、今は悔やんでも悔やみきれない感じです。そんな僕は機械の力を借りつつ趣味で作曲をしているという状態。ピアノだけでも機会があれば習い直したいですね、といただきました。
ありがとうございます。
ピアノね、
楽器系はね、
わかりますね。僕もピアノ投げ出しました。
あ、そうなん、
はい、幼少期やってたんですけど。
そうなんや、
はい。
ギターも結構言いますよね。中学ってなんであんなギター憧れるんでしょうね。
ですよね、
うん、
私もねすごいわかる。
まあまあな、みんなでみんなギターなんですね。
ギター一回通りたいよね、なんかね。
ベースとかでもいいのにね。大抵でもベースやる人ってギター通ってからのベースでしょ。
そう、多分そうやと思う。
ベースからのベースってないじゃないですか。
そうだろうね、多分なかなかね。でもそれを続けるのも難しいですね。
確かに、
ありがとうございます。はい、どんな感じで今日は2つ、ダーさんが岡山で、DY さんが大分ですね、で前にもう1回以上触れていますので、その地方の別の県
を
もらいたいと思いますが、ちなみにあなたのプチ自慢を教えてください、このテーマは誰ですか。はい、
あ、俺？
え？
え？
違うの？
俺や俺やで。
長井さんです。長井さんが中国地方のどこか一つ系、
うん、あ、岡山はもうダメだ。
そう、岡山はね、
うん、
アシャミン国だから
私が
収めているんです。じゃあ僕広島がいいです、広島が。
じゃあ、え、広島もダメです。広島は前にもらっていますので。
そう、
どっか、まあ、
その2件が
後で
後で
探す。それから飽きて投げ出したことについて語ってくださいが、コントロールルームの平石さんです。
あ、はい、はい、何でしょう。
DY さんのお便り、平石さんのテーマですね。
季節物はやめてよって言われたので、は
い、そうなんですよね。前回の時のお星様が、
秋だけ残した
そう、わぁ
はい、もういいですよ、もういいです。はい、こちらからは以上です。
ほんまや、気づかんかった。
え、気づいてなかったんですか。
しょうもな、気づかんかった。全然今まで言われるまで気づかなかった。そうですか。はい、で、ちなみに他の人たちなんですけど、じゅんさんが懲りずに、秋ナスは嫁に食わすなと言いますが、旦那に食わすとダメな秋〇〇といえばという大喜利で、この季節物かつなかなか来ない大喜利っていうコンボで挑戦しましたけど来ませんでした。
重ねましたね。
いや、最近あれですね、草食系男子とかよく言いますけどね、チャレンジングな人がちょっと少なくなったのかな。
そうだね、みんな守りに行っちゃってるから。
そうなんですよね、
攻めていったけどね。
いや、他のメッセージというか、質問って、結構 長文で書かないと伝わらないこととかあるじゃないですか。
ああ、なるほどね。エピソードを語らないとダメみたいな。
そうそうそう、うん、大喜利だったらもう投げっぱなしでもいいじゃないですか。
そうだね、秋まるまるって書けばとりあえず送れる。
そうなんですよ、うん、それをちょっと狙ったんですけどね。皆さんちょっともうあれね、しっかりしたメッセージいただいてる感じなので、
ちょっとまた戦略を考えて、
そうですね、
挑戦しないとい
け
ない、
ね、はい、僕の方がチャレンジングな説明、説問を、説問ってない、説明ってない、
なんや、ね、なんや、落ち着け、
長いね、
そんな感じで、
うん、頑張っていきます。
はい、頑張りましょう。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あとアシャミンと私もなかったわけです。
はい、うん、
アシャミンは僕、私が応援していることを教えてください。で、私は小学校の時流行った遊びは何でしたか。ちょっとこうお便りテーマといえばみたいなので、だんだん枯渇してきた時っていう感じ。
いや、あの体育の日が明日なので、応援していることで何か出るかなと思ったんですけ ど、ね、ど難しかったですね。
はい、はい、また次回以降ちょっと頑張っていきたいと思いますので、うん、はい、次のお便りテーマもですね、うん、放送終了後順次
上
げていきますので、皆さんまたご参加よろしくお願いします、
はい、お願いします。
ホームページにね、メールフォーム、うん、投票形式みたいな感じになってますので、うんうん、そちら使って送ってください。あ、DY さんがちょっとしばらく前にくれてましたね。そういえばこの間深澤さんに、私の片思いな人を寝取られる夢を見たばかりなんだが、まさ夢になりませんようにって言っています。さっきのあのあれですか。ええ
、
アシャミンのこと。アシャミンが深澤さんに取られる夢を DY さんが見たらしい。なんかコントロールルームがすごいなんか胸熱みたいな感じになっと
る。ちょっと待ってください。え、何それ
らしいですよ。アシャミンの取り合いが始まるわけです。結局あれですよね、堀川組ってそういう感じですよね、みんなね。んいいけどね、アシャミン、アシャミン、アシャミン、アシャミンの取り合いみたいな。
うわ、
大丈夫です。お星様は川柳さん推しです。
嘘ばっかり、嘘ばっかり。
ちょっとこれすみません、心にもなかったです。
もうほんま永井さんやめてほしい、そういうこと言うの。心にもないか。
でもね、永井さん今日もお綺麗ですね。
なんでちょっと笑いながら言ってるんですか。
いや、ちょっともうダメや。
言うんだったらちゃんと言ったらいいし。
ごめん、無理やったわ。
お前ひどいな。中野くんが一緒にしないでって。中野くんが筆頭でしょ。ひどいわ。あしゃみ、あしゃみ。まあ、ええです。そんな感じです。
うん、
なんで、あの深澤さんのコーナーをボイスダムでやりますんで、よろしくお願いします。
でもこれ大丈夫ですかね。深澤さんもなんかほんまはありがた迷惑やけど、
一応言っといた方がいいから
、みんなが流れで言ってるからみたいな。じゃあでも辛いじゃないですか、関係性として。
でも、うん、お星様ってそういう空気は読まんでいこうって決めたやん、
最初。決めた。
そういう大人の事情みたいなのは読まずにいこうっていうことにしたやん、
最初。ありましたね。
やるよ、だから、うん、やるって言ったら拗ねてないわ、中野。はい、まあ、そんな感じです、うん、はい、今日はねゲストの方に来てもらって
楽しかったですね、
お届けしてきました。また次回も実はゲストの方にね、
わ、
電話出演してくださる予定になっておりますので、皆さん楽しみにしていてください、はい、ゲスト続くね、楽しいね、お星さん。
そうですね、やっぱゲストさんがいらっしゃると ね、
はい、ね、また違った感じになりますし、いろいろやっている方、ぜひリスナーさんも一緒に楽しんでください。さあ、それじゃあこの辺で終わりにしましょうかね、うん、皆さん最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。かわいねぎさあ、このお星様になりました。ここまでのお相手はかわいねぎと
長井と
あしゃみんでした。
バイバーイ、
バイバーイ。
今日どこにカメラがあるのか全然見てなかった。今日のタイトル、今日は、誰だっけ、永井くんだっけ、今日は永井くんと純さんが今日のサブタイトルを決めてくれます。よーい、スタート。
はい、どうします、
どうしましょうか。今日はファイナルカルチャーショック、
まあまあそこがやっぱり深澤さん出てくださったんでメインになるんですね。
そうですね、うん、やっぱりね、ゲストと初めて対決する、
はいはいはいはい、
初めてのね、対外試合というか、
対外試合でしたね。
どうでしたか。
僕ですか、はい、僕泥試合でしたね。
泥試合 もう寝技に持ち込んだ感じが
ちょっとありました。寝技に持ち込みつつなんか一人で格闘してたみたいな感じ
があですね。なかなかね、あんまり顔が見えないパターンとかですからね、いつものファイナルカルチャーとか面と向かってやってる、うん、それの駆け引きとかもあったりしますからね、うん、どうなんでしょう ね、
タイトルね、
深澤さんとかもどうなんでしょうね、やった感というか達成感というかね、
あったんですかね、楽しかったんですかね。
ですね、まあタイトルどうしましょうかね。
タイトルは
あと5秒
俺の心を照らしてほしいかな。え、何その空気。